台風 FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックの田中武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生今日はゲストをお連れいただいてるんですが、はい、ご紹介いただけますか。
はい、那覇市立病院で現在研修医としてお勤めの宮城生馬先生を今日は一緒に来てもらいました。
宮城生馬先生こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今研修中ですね。
あ、そうですね、はい、研修中です。
いかがですか首里城下町クリニック。
やはり自分はもともと那覇市立病院という地域の中枢の病院で働いていて、まあ、そこでは入院中の患者さんはしっかり見るんですけど、退院した後はまあ、他の地域のクリニックにまた話して見ていただくことが多いんですけども、はい、地域のクリニックではこの患者さんたちの病気のことだけじゃなくて、社会的な背景だとか周りの家族のことだとかの相談にも乗ったりして、そういうところがやっぱり一番違うかなというふうに感じましたね。
日々のことですものね。
はい、そうです。
じゃあ例えば那覇市立病院から、まあはい、退院なさって、
はい
ね、その後日々どんな風にお過ごしになってるのかしらとかっていうところがつながっていくわけですね。
はい、そうですね。
あ、そういうところがよく見えてくると、
はい、
なんかでも先生いいですね、後輩がこんな感じで、
はい、もう私たちのやっていることをもうすでに理解しようとしてくださってるんで、もう本当に私としても嬉しいですし頼もしく感じております。
こういうふうにして先生同士いろいろこうバトンを渡しながら次に次にというか、
そうです ね、はい、
若手をこうつないでいくわけですね。
そうですね、そうです。
さて、首里城下町クリニックではですね、毎月1回地域向けの医療講演会を行っているんですが、11月はリハビリテーションクリニック山口の院長山口武先生がリハビリあるある焦らず歩めそれぞれの道と題してお話ししてくださいました。なんか最後はすごく感動的に終わったと先生がおっしゃってましたけれども、はい、いかがでしたか。
はい、今回地域向けの医療講演会150回目の記念の講演会だったんですが、
はい、
本当に先生のご講演内容が大変素晴らしかったので、うん、150回に先生をお招きして本当に良かったなと思えるようなお話でした。
150回なったんですね先生。
そうですね、14年経ちまして、もうここまで来たかなという感じですけれども、はい、
さあ山口先生のお話はどんな内容だったんでしょうか。
はい、最初はですね、先生も後半にやはり本リハビリの本当の意味っていうのを先生語っていくために、うん、最初の段階ではそのリハビリを受ける方々っていうのはやはり障害を持っているという前提で先生は最初お話をされまして、
はい、
障害者っていう言葉をよく最初よく使ってたんですね。
うん、
で最初私もうわ結構重い話になるのかなと思って少し驚きながらお話を聞いてたんですが、そのやはりその障害者という言葉はその言葉をこう受け入れながらですね、いろいろ皆さん例えば脳卒中後ですとか、手術をした後ですとか、肺の病気心臓の病気とかでいろんなリハビリテーションがあるんですけど、その人のそれぞれ持っているいわゆるハンディをですね、それを乗り越えるためにはどういうふうに考えていったらいいのかという形で先生はだんだんこう後半に向けて聞いている方々が本当にこう前向きになっていけるような、そういうお話の構成で今回ご講演されてました。
なるほど、障害を持っている、自分がもし言われてしまうとやはりちょっとこう萎縮してしまうかなっていう気がするんですけれども、でも確かにそういう状態ということですよね、はい、リハビリが必要だということ。
そうですね、
うん、
で先生が今回タイトルでリハビリあるあるっておっしゃってる、あるあるはいわゆるよくこういう質問をされるということ、うん、こういうリクエストを受けるっていうのがあるあるだったんですが、うん、そのあるあるで一番先生がおっしゃってたのがやはり早く治したいんです。
はいはい、
だから早く元通りになりたいという、うん、そういった焦りというか不安みたいなもの、それをよく聞かれると、あとそれとか人と比べてしまって、なんで人はここまでできるようになったのに私はできないんだろうというもどかしさがあったり、そういったいわゆる患者さんからよく聞かれる声を先生は題材にして一つ一つ取り上げながら、それに対してお答えを 説明してたんですけど、私が素晴らしいなと思いましたのは、やはり、こう一人一人状況が違いますので、身近なことからでもまずできることの、あの目標を持って取り組むことが大事なんだと、はい、ですからリハビリテーションの専門の病院ですとか施設に通うから治してもらうというの考え方ではなくて、はい、自分から治そうという気持ちを持ってもらって、日々の生活の中にそれをどう取り入れていくかっていうのが大切なんだという話を先生されていました。
そうですね、多分自分の身に置き換えて考えた時に、先生何ヶ月やったら元通りになりますかっていう気持ちになるかもしれないです。
そうですね、ですからやはり先生はそこをよく皆さんから聞かれる声を、私たち医療に関わるものはこう考えるけど一般の方はこう思う、うん、そこも対比させながらですね、まあでもそのギャップにあるところで先生はギャップにあるものを先生は説明しながら、うん、最後にはですね、本当に今実際にリハビリに取り組んでいる方、うん、もしくはそれを支える家族への応援メッセージみたいな感じで、うん、されていました、
はい、
すごく印象的だったのが例えば最近よくある大規模のデパートとか、うん、はい、デパートああいうところをに行くこと自体でバリアフリーなところで生活を楽しみながら歩く練習をしたり、
はい、
ただこうなんていうんですかね、こう単調なところでそれも大事ですけど、うん、繰り返し歩行するだけではなく、たまにはそういう場を変えてやってみるのもいいんじゃないかですとか、うん、目標としてご自分が大切にしてたものを、例えば趣味とかをですね、うん、少しでもまたできるようにするためにはどんなリハビリをしたらいいのかっていうふうに、お一人お一人が小さなことからでもまず目標を持って考えていくことが、うん、非常に大切なんだという話をされていました、
うん、大型スーパーですか、考えたことはありませんでしたけれど、はいはい、でもウィンドウショッピング楽しみながらとか、はい、
そうですね、
変化を楽しみながらということですね、
はいはい、やはりこう刺激もあると思いますし、はい、とてもなんか私も気づかされたといいますか、いい方法だなと思いました。
そうですね、はい、結構歩きますものね先生。
そうですね、最近は本当大きいところが増えましたからですね。
そうですね、はい、これはいい情報ですね、
はい、
で、まあ、小さなことでも何か目標を持って、まあ、それをクリアしていくっていうことですね。
そうですね、例えば料理を作るですとか、これはもう本当に身近なことになりますし、あと例えば趣味の昔やってた麻雀ですとか、釣りですとか、まあそういったことを一度病気のためにできなくなっても、もう一度その場にこう迎えるような、まあいわゆる身体的な面もそうですけど、先生多分おっしゃりたかったのは気持ちの面ですね。やはりそこにもう一度目指そうという気持ちを先生は大切にしてほしいというようなお話だったと思います。
今回のこのお話でちょっと私も気づいたことなんですけれども、リハビリって何か特別な場所で、何か特別なこのリハビリ用の機械とかを使って一生懸命やらないといけないかなと思ったんですけど、日々の中でできるんだよってことですね。
そうですね、先生がそれでおっしゃってたのが、例えば専門の方にその一定期間、例えば3ヶ月なり半年なりこう治療を受けられる間に、やっぱりその理学療法士の方ですとか専門の方にどういった工夫をしたらいいのかですとか、次にどういった目標を持ったらいいのかっていうのを常にこうお話をしながら、でアドバイスを受けながらやっていくとよりいいのではないかと。あまりまた自己流にはまりすぎてちょっと間違ったリハビリをされてしまう場合もあるらしいので、やはりそういった意味ではたまにこう山口先生のやっぱりご相談に乗れる先生がいると、
はい、
いろいろ先生から専門家としてのアドバイスももらえますから、決して特別なことではなく、日々の中でどうそのリハビリを生かしていくかということが大切なんだなと思いました。
そうですね、大きな目標というのも必要だと思うんですけれども、遠いなって感じるものよりは小さな目標、
そうですね、
近いものをどんどんどんどん一つずつ増やしていく、
は
い、
そうですね、先生おっしゃってましたけど、段階を踏んで少しずつ元気になっていくように考えてほしいという話をされていました、うん、
そこで先生は焦らず歩めそれぞれの道というタイトルを。
そうなんですね。ですから私も先生の話で一番感じたのがやっぱり皆さん人と比べる方が多いんですね。そうすると人と比べると例えば私はもうこういう状態になってしまったので外出は恥ずかしくてできないとか、
はいはい、
なんかもう気持ち自体がもうマイナスになってしまったりする方も、あの私たちも現場で見た、あのお会いすることがありますので、先生も言ってましたけど心のバリアをもどう外すか、
うん、
ですからそこも大事かなと思いますので、
うん、
あのまあ、そこまでこうたどり着くには時間が必要な場合もあるかもしれませんけれども、まあ、先生がおっしゃる焦らず進めっていうのはそこだろうなと思いますので、
うん、
まあ、私たちもあの日々の患者さんと接するときに今回の話は大変参考になった部分がありました。
ね、あのご本人もそうですけれども周りの家族もこの気持ちでということですね。
そうですね、あのご家族にもそういう思いで支えていただきたいなという思いますね、
はい、参考になりました、はい、さて、首里城下町クリニックの地域向け医療講演会12月はですねお休みをいただいています。もうなんか先生早いんですけれども来年という、ね、言葉が出てくるんですが
来年になりますね、はい、年頭はですね、あの1月はあの毎年私自身であの講演をさせていただくことになってます、
はい、
今あの一生懸命案を練っているところですので乞うご期待ということでよろしくお願いします。
はい、来年の1月は田名先生がお話しなさいますのでどうぞ皆さんこちらもねあの足を運びいただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックのホームページなどでご案内しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。詳しくは098-885-5000885-5000首里城下町クリニックまでお問い合わせください、まあ、現在研修中の宮城先生も今日はお見えになってましたけれども、宮城先生これからの目標はどんなところにあるのでしょうか。
はい、自分は将来は小児科を志望していて、
はい
はい、じゃまずはあの那覇市立病院で一般的な疾患を見れるようになってその後専門を決めて、うん、また他の病院で働こうかなと思っています。
そうなんですね、小児科の先生なんか優しい先生で人気が出そうですよね。
そうですねありがとうございます。
はい、今日はですね首里城下町クリニックの田名武院長そして、研修医のですね宮城育真先生に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。